ジン、あなた様の器がどれほどのものか見せていただきたい。効力が今までの30倍という新しいペニシリン作りのためにかかる費用400両を援助してほしいとジンから頼まれた山佐醤油の当主浜口義平の返答。確かに義平は尾形公安の器に惚れ込んで何かと力を貸してきたわけですから、まだまだ知り得ていない陣においそれと大金を出すわけにはいかない。まあこのあたりはさすが一流の企業経営者っていう感じでもありましたよね。
そうですよね、うん、欲も定かではない、うん、どこの馬の骨かわからない人物に正直貸せないですよ ね、
ね、うん、まあね、陣自身もですね、まずは自分で何とかしろというか、体よく断られたと最初は受け止めたわけなんですが、まあなんだかんだってね、なんとか製造にこぎつけた。うん。そして最後にはね、改めて私は本当に器の小さな人間であると痛感しました。みんなに支えられてここまでやってこれたのだと改めて分かりました。浜口様、だからこそ私をご援助願えませんでしょうか。ちっぽけな私が受けた恩を返すには医術より他はありません。お願いしますとね。ジンは浜口義平に頭を下げたんですね。すると浜口義平は、正直で己を大きく見せることはしないけれど、自分のなすべきことに対してはあらん限りの努力をする。あなたの器はきっとそう大きくはない、しかしとても美しいんでしょうな。それがゆえに周りの人間は助けたい、守りたいと思う。それが皆方ジンという器なのでしょうね。器を認めて援助を快諾。男気ありますよね、浜口義平さん。
はい、
もうこれでね、山佐醤油の株もね、ぐっと上がりましたよね。ということで、実在した人物との絶妙なリンクというのがね、まあこのね、ジンというドラマの真骨頂でもあるわけなんですが、ドラマでは石丸健二郎が演じた山佐醤油七代当主浜口義平、実際の七代目の本名は浜口五良なんですが、初代義平の名前を歴代の当主は継承していたようなんですね。
うん、
そして浜口五良という人物なんですが、1868年紀州藩の藩政改革に参画して勘定奉行に抜擢され、今の県知事にあたる和歌山藩県大参事になった頃に家業を娘婿の八代目に譲って、自らは政治や社会事業に身を投じたということで、なんと病院事業などにも実際に巨額の資材を提供しているんですよね。ただしそのために後継ぎの8代目はですね、資金繰りに苦労したっていうことでね。まあね、ドラマで描かれたペニシリン製造への援助っていうのはね、このあたりの史実を元にしたものなんでしょうね。それから浜口五郎という人はですね、なんと初代の駅亭の神、つまり郵政大臣でもあったわけでね、
うん、
あの郵便制度の生みの親としてはですね、前島密香がまあ有名なんですが、実は駅亭の神としては2代目ということでね。
へ
ー、浜口五郎ね、浜口義平という人はですね、なかなかすごい人だったんですね。これでまたね、なんとなくね、山佐醤油への愛着っていうのもね、湧いてきますよね。そして物語の方なんですが、いよいよ龍馬暗殺という史実が現実味を帯びてきましたね。
はい、
でその上にあの写真を見て驚愕するジン、果たしてどんな変化がそこにあったんでしょうかね。でそれにね、現代にジンを迎えに行った感じの包帯だらけの男、坂本龍馬なんじゃないかなと思ってたんですが、改めて見てみるとジン本人のようにも感じるんですよね。あの目のあたりが、
そうなんですよ ね、私も思いました。
果たしてね、タイムスリップの真実とはね、一体何なんでしょうかね。ということでね、本当にジン盛り上がってきました。視聴率の方もですね、なんと 22.3%。 まあね、直前にやっていたね、あのね、ボクシングのね、世界戦ね、
はい、
内藤対亀田、うん、これが 43.1 取ってしまいましたからね。まあその恩恵もあったんでしょうがね、この時期に22っていうのはね、すごいことですよね。
うん、
そしてそんなジンに対してですね、またあの方からメールが届きました。
こんにちは、なにわのフォレストガンプです。ジン第8話、小出圭介演じる京太郎にスポットが当たったストーリーでしたね。医療を支援する山佐醤油の浜口投手、歌舞伎役者田之助の切符の良さなど、まさに町民文化の頂点を極めた江戸文化の熱気がビシバシと伝わってきました。その中で人間の器というのが大きなテーマでしたね。映画を見ていても作品の器というものを感じる時があります。今回紹介するタイムスリップを扱った映画は1993年に公開されたアメリカ映画キャプテンスーパーマーケットです。このタイトルだけでは何のことやらさっぱりわかりませんが、大ヒットしたホラー映画死霊の腹渡の第3作目なのです。死霊の腹渡といえばスパイダーマンシリーズのサムライミ監督が生み出したホラー映画の傑作シリーズです。パート2のラストで魔物軍団と戦いを終えたはずの主人公が突然現代から中世の時代へとタイムスリップしてしまいます。そこには何の脈絡もありません。強いて言えば面白いからということだけです。シリーズ第3作は2作目の大ヒットを受け、大量の予算が投入されました。予算の大半は中世の時代を舞台にしたおバカな主人公と桁外れに強い魔物軍団との戦いにおける様々な特殊効果やギャグにつぎ込まれました。その結果、おバカで笑える映画を撮り続けてきたサムライミ監督の頂点を極める作品になりました。私をはじめサムライミ監督ファンは大満足の作品です。未だに思い出しただけでもふっと吹き出してしまいそうになってしまいます。しかしそれはやはりある一部のコアな SF ホラー映画ファンを喜ばせるだけの興行成績しか生み出すことはできませんでした。大金を投じたメジャー制作会社が投資を回収するには至らなかったのです。こういったところに作品の器または監督の器というものを感じてしまうわけです。現に同じサムライミ監督作品でも死霊の腹渡シリーズとスパイダーマンシリーズでは明らかに作品の器が変わってきています。コアでマニアックな映画ファンが喜ぶ路線からもっと幅広い大衆路線へと変化しています。私はどちらのシリーズも好きですが、サムライミ監督自身の器が大きく変化したのだと思わずにはいられません。ジンでもそれぞれの登場人物の器がどんどん変化していきます。そこがこのドラマの面白さと言えるのかもしれません。第9話ではいよいよタイムスリップの核心に近づくような展開です。最終章へ向けて一体どのような展開になっていくのか楽しみにしたいと思います。
そうですよね、うん、ということでジンの方もクライマックスが近づいてきました。しっかりと見届けたいと思いますね。